ほどからですね、名前を連呼していただいてですね、非常に感激を受けて、緊張が非常に込み上げてまいりまして、支離滅裂にならないようにですね、お話ししたいと思います。ただいまご紹介いただきました、茅ヶ崎警察署の福島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この歴史とですね、伝統のある茅ヶ崎ロータリークラブの例会にですね、お招きいただきまして誠にありがとうございます。私が一昨年の9月にですね、茅ヶ崎警察署長を拝命して、もう1年と3ヶ月が過ぎました。横浜に自宅があります。妻と息子と娘の3人を残してですね、矢端の官舎に一人暮らしをしております。実は私田舎から出てきましたもんですから、横浜の自宅いてもですね、散歩、犬を散歩連れても近所の人はあまりわからないんですね。会社とその自宅との往復だけが、社会性が全くない状態で、犬の名前はさくらちゃんとかって呼ばれるんですけど、私を呼ぶ人は誰もいないという状態です。ただですね、昨年11月に中央公園で市民ふれあい祭りがありました時にですね、私ジョギングの格好でこうで歩きながらこれをしましたら、本当に市民の地域の皆さんとですね、いろいろご挨拶いただきまして、やっと茅ヶ崎に来て社会性が出てきたなというふうに思っております。本日は茅ヶ崎警察署の挑戦ということですね、地域に溶け込む警察活動の展開ということで、お話をさせていただきます。1年3ヶ月の署長経験でですね、まさに地域の皆さんとですね、一緒に活動しないとですね、この今治安は保てないということを痛感しているわけでございます。それでこういうタイトルでお話をさせていただくということになりました。30分という貴重な時間をいただきまして、ご清聴よろしくお願いいたします。平成に入りましてですね、この刑法犯の認知検挙状況というこれで、赤い棒グラフが刑法犯の発生のグラフでございます。一番多い時平成14年で19万件という発生でございます。これ県内、神奈川県内全域ということでございます。で平成という年はですね、平成7年にオウム、それからサリン事件が起きたりですね、それから、この平成14年この昭和以降ですね、19万件の発生というのは一番なんですね。それから今27年、昨年1年間は6万2千件ということで、3分の1ぐらいに減ることができたということで、治安は実質向上しているのかなという具合でございます。はい、これは茅ヶ崎警察署の平成元年から27年までのでございます。昨年がですね2040件でした。26年がですね、昨年は27年は1965件ということで、75件の減少で、比較的平穏に推移しているのかなという感じであります。これがですね、主要の皆さんにが気になるというかですね、主要な犯罪をの発生と検挙について、示したグラフであります。刑法犯の総認知はマイナス75件なんですが、この一番のこの振り込め詐欺がですね、未遂を含めますと46件、プラス17件と増えていってしまいました。またこれは特出しで少し詳しくお話しさせていただきます。でただしですね、強盗プラス3件になってますけど、発生件数は少ないですね。強姦だとか強制わいせつ等の、凶悪事件は、平穏でございます。一番がですね、ひったくり、これはマイナス48件ということでですね、このひったくりというのは比較的言葉の感じだと優しい感じがするんですけど、非常に危ないですね。例えば高齢者の方がカバンを取られて引きずられたりすると、下手すると死亡することまであります。それから大怪我をするという強盗になりかねないというです。私一昨年9月に着任しまして、非常に増えていたんですね。で、これをひったくりの対策をやったところですね、4組の 4組4名の被疑者をですね、まあ、うちだけではないんですけど捕まえました。そうしたところ昨年は非常に激減してということでございます。あと茅ヶ崎はですね、自転車の街でですね、自転車等が非常に多いんですね。あと交通事故も非常に自転車多いんですが、これもですね、7割が無施錠なんですね。で駅の周辺に公営の駐輪場がありますけど、驚いたことに駐輪場も 無施錠なんですね。7割が無施錠。でそれは自治会の方だとか町の方だとかと協力してですね、まず鍵をかけようという運動をしまして、まあ、100件足らずですけど、まあ、それでもこれだけの減少を見ております。はい。これからちょっと特殊詐欺というか振り込め詐欺のですね、お話をちょっとさせていただきます。県内はですね、非常に少なく被害額としては一昨年に比べてマイナス399件、993件でですね、で被害額32億なんですが、一昨年26年に比べますと、まあ、約10億円被害額が減少したということになっております。ただし先ほどお話ししましたように茅ヶ崎署管内はですね、逆に増えてしまってですね、まさに警察署長としてはじぐじたる思いであります。でただ県内もですね、この赤いグラフで分かると思うんですけど、12月に非常に増加傾向にあってですね、1月も増加するのではないかということで危惧いたしております。18日はですね、もう10件も20件もですね、変な電話かかってきたよという情報が寄せられました。でもう交通もですね、もう刑事はもちろんですね、交通も係も少年係も全員外に出しまして、金融機関の警戒だとかいろんなところに警戒を出しましたところ、今のところ発生はなかったようでございます。これが茅ヶ崎署管内の特殊詐欺の状況であります。この特殊詐欺といいましても種類がありまして、還付金詐欺、これは税金返ってきますよとかってそういう詐欺ですね、で振り込んでしまうという、それから、架空請求、こういう、まあ、なんていうんですかね、アダルトサイトだとかですね、いろんな相手から架空の請求が来てそれを振り込んでしまうと、それから代表的なオレオレ詐欺ですね。オレオレ詐欺は皆さんのところに電話がかかってきて、息子や孫を装ってという手口であります。これがですね、まあ、8割を占めております。で左側に、事件の件数を書いてあります。既遂といって取られてしまったという件数が1年間で41件でした。で未然に防いだ未遂というのが5件ありました。これはですね、未遂のうちに捕まえても発生になりますので、検挙するところに増えるということもあります。被害額はですね、昨年1年間で1億5200万円、平均被害額としては330万円、被害者の性別というやはり女性が多いですね。やはり孫さん子供さんとこういうに弱いというかですね、優しいというかそういうものがあると思います。はい。これは過去3年間のですね、このオレオレ詐欺の件数を示したグラフであります、表であります。まあ一昨年が31件、26年は2件減って29件、で5731万円だったんですね、一昨年はですね。で昨年1年間が46件で1億5200万円ということで、非常に昨年1年間は増えてしまいました。これについて私どもも検討したんですが、実は8人被疑者を逮捕してるんですけど、その者たちが持っていたものを所持品をですね、検討した結果ですね、40年ぐらい前の昭和40年ぐらいのですね、卒業名簿を持ってるんですね。高校、茅ヶ崎高校だとか寒川高校だとかそういう、高校のですね、卒業名簿なんですね。でよく地域の皆さんからなぜ茅ヶ崎多いのかなとこうに言われるんですけど、まず一番はお金持ちが多いということだと思うんですけど、その他にですね、やはり息子さんお孫さんの世代からずっと長く住んでられる、 要するに40年前の電話番号がまだそのまま生きてるというかですね、そういう古くから住んでる方が多いんではないかなというふうに思っております。はい、被害者の年齢層でございます。右側ですね、やはり70代26人 57%、 80代が 35%、 から50代も 2%、 60代の方も 4% ということで、比較的若い方も突然の電話に驚いてですね、びっくりして騙されてしまうという結果になっております。それから先ほども話しましたけど、男女別の割合ということは、男性10人、2400万円、女性36人、1億2800万円、へそくりの額も女性の方が多いのかなという分析もできると思います。はい、次お願いします。これはですね、まず右側がですね、被害金をですね、どうやって調達したかということで、自宅保管が10件ありました。5000万ですね、約5000万、4239万円、これが約4分の1、それから金融機関1億945万ですか、31件で4分の3ということですね。今日は銀行の支店長さんにもお入れいただいてますけど、もう金融機関の方のご協力がですね、非常に助かっておりまして、まあ後からお話しますけど、金融機関のご協力によりですね、阻止した、被害を未然に防止したとか28件あります。でも我々は必ず行くんですけど、銀行の窓口の方は俺の金を下ろすのになんでそんなことをやれるんだということでですね、非常に窓口でトラブルになってるんですね。そこを我々行ってですね、いや銀行さんが悪いんじゃなくて茅ヶ崎警察が悪いんですよということでですね、全部お願いしてるんですという話をさせてもらってます。まあなかなか怒りが収まらないでですね、自分の金をなんでこんなことさということでですね、後々この問題というか紛争になるところもあるんですけど、まあ、我々が説得してですね、そういう活動をいたしております。まあ曜日別、左が曜日別ですとですね、まあこのやはり土日はですね、金融機関やってませんので電話も非常に少ないです。このように月火水木金もう全く関係なく、週明けから週末まで全部被害があるということであります。以上です。はい、先ほどお話ししましたですけど、金融機関28ですかね、茅ヶ崎の警察管内にあるんですけど、これ皆さんに本当に依頼をしてですね、全件通報していただいております。まあ、金融機関の方も例えば200万300万という平均額が2、300万なんですけど、200万300万円って通常の何て言うんですかね、社会生活をしている上の預金額の引き出しなんで、非常に難しいところなんですけど、被害額が200万が多いので、もう200万円以上はもう全件通報してくれと、で支所員が駆けつけるという形で、お願いいたしております。ちょっと見えにくいですけど、真ん中の上あたりに黄色と黒の文字があると思うんですけど、あれはですね、最後のお願い作戦といってですね、どうしても渡したときにですね、その金融機関の現金の封筒にですね、シールを貼ってもらってですね、もう一回もし息子さんに電話してくださいよというような最後のお願いシールを貼らせていただいております。皆さんも一つそういうご経験があると思いますけど、ご理解していただければ幸いでございます。はい、それでじゃあちょっと待ってください。28件と阻止していただいたというお話しましたけど、その額を見ますと7000万ぐらいになるんですね。ですからこれを金融機関の皆さんのご協力なければですね、2億円以上の被害が、もう騙されてたわけなんですから、2億円以上の被害になってたということになると思います。どうぞ皆さんも本当に振り込め詐欺ですね、被害に遭わないようによろしくお願いいたします。はい、先ほども地域に溶け込むというお話をさせていただいたんですけど、 私はこの年でちょうど40年間警察官を やってるんですけど、警察署勤務というのが少なくてですね、実は茅ヶ崎警察署に来るまで16年間本部で勤務しておりまして、ちょっと浦島太郎状態で副署長とか次長とかそういうのもやってないんですね。でいきなり警察署長で着任したんですけど、110番がですね、すごく変わって、内容が変わってまいりました。我々が交番に勤務している頃は民事不介入といってですね、家庭内には立ち入らないという原則があったんですね。家庭内、例えば、親子喧嘩とか夫婦喧嘩とかっていうのは関与しないよという原則があったんですね。それがですね、今はですね、110番の内容は交通事故を除きますとですね、夫婦喧嘩、親子喧嘩、それから皆さんも防災無線でよく聞くと思うんですけど、おじいちゃんがいなくなっていますと、こういうこの一時所在不明というのが非常に、それにつきまして保護をやっております。それから安否確認といってですね、連絡が取れない、あの方と連絡が取れないということで、消防とか警察で中に入っていきます。本当に不幸なことにですね、孤独死をされている方もいます。昨年1年間もですね、茅ヶ崎警察の治安対策っていうのは高齢者と自転車をキーワードにして、続けてまいりました。で、高齢者対策ということで今こちらのスクリーンに出てるんですけど、今話しましたように、まず右の方を見ていただくとですね、迷い老人って1年間で313人、それから酔っ払いですね、泥酔者150人、それから精神錯乱61人、迷子42人、泥酔までいかない酩酊者って19人、これだけの数を、655人、保護いたしております。うち の交番のお巡りさんとパトカーのお巡りさんは非常に優秀でしてですね、どこどこ地区の誰々さんが一時所在不明になりましたと防災無線に流れます。そうすると、あのおじいちゃん今頃あそこ歩いてるなということでですね、すぐその辺にピンポイントで駆けつけてですね、立ちどころに発見して保護して、夕食までに、間に合わせるというような離れ技を行っております。それから、一時所在不明の受理の内容なんですけど、やはり70代が 31%、 80代が 25%、 これは10代かな、はい、子どもさんですね、子どもさんのあれもあります。やはり高齢者の方が一時所在不明になることが多いということであります。これちょっと嫌な話なんですけど、病院で治療して亡くなられると死亡診断書というのをお医者さんに書いていただきます。で、通常に葬儀までという方になるわけですが、24時間に医師法でですね、24時間以内に治療行為をしていないと死因がわからないので警察が取り扱うことになるんですね。これ茅ヶ崎警察、非常に警察の扱う死体が、多いです。県内でも5本の指に入ります。で、ここにあるんですけど、昨年1年間で384人の方の変死体と呼んでるんですけど取り扱いました。でそのうちにですね、独居の方が118人、 31% で、ご家族と同居されている方も266人ということなんですが、やはり病院にかかってないとお医者さん、田舎に行くとですね、そろそろ亡くなる頃だということでお医者さんが診断書を書いていただけるんですけど、都会はですね、やはり猜疑心のこのあれがありますので、で事件に本当にある可能性もありますので、お医者さんが死亡診断書を書いてくれないんですね。そうすると我々が見て、そういう警察専門医に検案をしていただく、もしくは解剖するという形になって、死因を究明するというふうになっております。これが茅ヶ崎は非常に多いんだということをちょっと、嫌な話なんですけど申し訳ありませんが現実ですので、お話ししておきます。 そこでですね、まあ、高齢者と自転車のなんとか対策をしなければいけないということで、昨年1年間やってきた三位一体の活動ということを題してですね、茅ヶ崎警察では取り組んでまいりました。これはですね、茅ヶ崎警察署と地域の皆さん、自治会、住民の自治会の皆さん、それから、行政機関、茅ヶ崎市役所、寒川町役場、こういうこの3社でですね、三位一体となって手を結んで、高齢者と対策、自転車対策を活動してまいりました。やはり下の方に書いてあるんですが、三位一体の対策はですね、交通安全対策、それから振り込め詐欺対策、それから高齢者対策といって、今お話ししました安否確認とか一時所在不明度とかっていう、こういう話なんですね。でこういうのって今まではですね、警察署でも交通安全対策は交通係がやってたんですね。で振り込め詐欺対策は刑事課がやってたんですね。そういうことやったんですけど、でも町の方はどこの係が来てもいいんですね。ですので後ほどあれしますけど、組織をですね、パフォーマンスを少し良くして、交通係でも振り込め詐欺対策やってもいいじゃないかという形で、取り組みます。具体的な方法としてはですね、市役所、役場、それから自治会、住民の皆さんと合同パトロールをやったりですね、それから個別訪問、一個一個個別を訪問してですね、それから各種キャンペーン等をやって、三位一体の活動を行ってまいりました。このようにですね、右の上なんか交通の係員なんですけど、振り込め詐欺防止のパンフレットチラシを配っているところであります。地域の皆さんと、それから役場の方と一軒一軒お家を訪問して、個別訪問しているという答えであります。こういう事件が多いんで気をつけてくださいね、自転車には鍵をかけてくださいね、というようなことを話しております。この三位一体活動の目的というのをちょっと分かりやすくしたんですけど、警察とそれから行政機関、それと町の方が高齢者を対象にですね、見守りをしていくということなんですね。で地域というのは本当は問題解決能力があったんですね。昔からですね、それで日本の治安というのはほとんどそれで守られていたんですけど、都市化が進むとですね、隣に誰が住んでるかわからないと、私の横浜の自宅での暮らしと同じような生活になってくるわけなんですね。でそれが治安にとって非常に悪い要因になるなっているわけなんですね。隣近所の方が皆さんが知り合ってて、いろんな情報を共有できていれば非常に治安が良くなるということで、管内におけるその公助、自助、共助という形でですね、キャンペーンというか活動を推進している。振り込め詐欺は残念ながら増えてしまいましたけど、その他の活動については非常にスムーズにいっていくというのはこの活動のおかげかなというふうに思っております。これはちょっと宣伝というかパフォーマンスなんですけど、これ1月16日の市民文化会館ですね、市の文化会館の小ホールでですね、撲滅大会、暴力追放と振り込め詐欺撲滅大会をやった様子でございます。350人ぐらい来ていただきました。チラシだとかですね、そういうもので暴力追放 の演技だとか、それから音楽隊の演奏だとか、右上 の女性はペコちゃんという歌手なんですけど、市内で活動しているミュージシャンで、振り込め詐欺撲滅ソングを作ってもらいまして、4曲も作っていただいて、演奏していただきました。はい、それから今度2月5日にですね、地域環境浄化作戦ということで、これも皆さん地域の皆さんと一緒にやろうということで、落書きが非常に多いんですね。ペンキでこうにシャッター塗られたり壁に塗られたりするんですね。そういったもんですから、実はこれプロジェクトを作って、実は昨年1人捕まえております。未成年でしたが、 マジック持ったりスプレー持ったりして郵便ポストなんかにも書いちゃうんですね。それをだいたいマークしてましたので、尾行しまして書いたところを現行犯逮捕しているということがあります。ただまだいっぱいいるんですね、そういうのが。2月5日に、皆さんの協力でですね、落書きを浄化するという作戦をやります。はい、こういった形ですね、地域に溶け込む活動を行っていくということでございます。で、今日はですね、茅ヶ崎のロータリークラブさんに お邪魔しましてですね、私もちょっとロータリークラブの活動をホームページで勉強させていただきました。そしたらですね、上からロータリーの理念のところにですね、社会奉仕というところにですね、チャリティであってはならず自立を助けるボランティアというこういうところを見つけたんですね。あ、これ素晴らしい言葉だなと思いましてですね、先ほどから自助、共助、公助という形でおにやりましたですけど、我々はもちろんそれが専門ですので、この町の治安のためにはですね、全力を尽くすわけなんですけど、やはり地域の皆さんのですね、その犯罪防止の意識がですね、この上がっていくと非常に治安のあれにいいんじゃないかなということで、これはもしかすればロータリークラブさんともコラボできるのかなというふうに思って、ホームページを見て一人にニコッとした次第でございます。本日はですね、拙いお話で非常にお気苦しい点もあったと思いますけど、茅ヶ崎警察はこのような活動、大雑把な話ですけどやっております。どうぞ皆さん安全安心のためにですね、署員これからも一丸となって全力で頑張ります。皆様のこれからもですね、ご支援ご協力賜れば幸いだと思います。茅ヶ崎ロータリークラブのですね、ますますのご発展と、今日本日ご参加の皆様のですね、ますますのご健勝とご発展を記念しまして、私の拙いご挨拶に返させていただきます。本日はどうもご清聴ありがとうございました。